さて、次は井戸端お便りコーナーです。今日のお便りは、大阪府の方ですね。これはご提案になるかと思います。早速いきましょう。大阪府にお住まいのいいママさんからいただいております。いいママさん、ありがとうございます。早速読ませていただきましょう。方角は三味線の吉田兄弟のように曲を今風にアレンジして万人に親しみやすさをもっともっとアピールしていかないといけないのではないでしょうか。戦後高度成長期にリズミカルな洋楽が普及し、人々もそれに慣れ邦楽離れをしてしまっています。それを邦楽に戻すにはまず邦楽と洋楽のコラボレーションをして邦楽をもっと身近に感じてもらえるようにすることと、身近になればスーパーマーケットの中の楽器店とかで教室を開くというのはいかがでしょうかといただいております。いいママさん、ありがとうございます。なかなか端的にいいところをついてらっしゃるお便りだと思います。そうですね、系列としてはこの系統のお便り過去にも何回か、いただいておりますけれども、やはりもう邦楽離れしてしまってんねやから、今の人たちはですね、邦楽に馴染んでないんだから、まず今風なアレンジで親しみやすさが持てるようにしてやっていかなあかんのちゃうかという、こういうご提案ですね。ありがとうございます。やっぱりそう思います。この番組始まっても、いろいろお便りいただいてますけれども、これだけ同じ形の、若干中身は細かく見ていきますと違いますけれども、大まかに言って今風の、あるいは今の子供たち、若い人たちに、親しみがある曲を和楽器でやるとか、そういう形のご提案がこれだけたくさん来ますと、やっぱりこれは一つの、有力なご提案として取り入れていくべきではないかと思うんですね。これ私なんかのようなちょっと変わり種なんでしょうけれども、あんまりそのいわゆる洋楽の音楽の授業をずっと受けてきたにもかかわらず、あんまりその邦楽に違和感なく、逆に感動してしまって、その中に入ってしまったという人間には見えない部分なんですね。だから、この場で、皆さん特に一般の方々が、忌憚のないご意見ですね、非常に素朴に素直に書いてくださるご意見というのは本当にありがたくて、多分関係者の方々、学校教育に携わっていらっしゃる先生方とかもかえって専門のプロの、邦楽家がこういろいろ言う、それも参考にはなる、十分なると思うんですけども、まず違った角度で実際じゃあ学生からはどう見えてるのかっていうことが非常によくわかるお便りで、もう私は自分があまり気がつかないところをちゃんと指摘してくださってるので、毎回本当に感動して感心してほほーと思いながらこう読ませていただいてるんですけども、そうですね、吉田兄弟っていうのは津軽三味線で、ほとんどの方がご存知だと思うんですけれども有名になりましたね。あの方のようにやっぱり今風なアレンジでアプローチしてみないと、チントンシャンの本当に古典にどっぷり使った形のものをはいっとこう持ってこられても難しいかなっていうことなんですね、詰まるところは。で、やっぱり戦後の教育ですね、これも大きく関わってきてまして、リズミカルで、割合とその音量の大きいといいますか、そして曲調の速いあるいは複雑な、そういうでかつキャッチーなメロディーですね、すぐ耳にスルスルっと入ってくるようなリフレインが多い曲とかですね、リフレインも覚えやすく脳に染み渡りやすい、曲ですね、そういうものに日本の国民は慣れてしまいましたので、 今更江戸時代のあのチントンシャンで、リフレインはしてるんですが、今の人たちの耳にはどこがリフレインなのかさっぱわからんでという、ああいうものを、いきなりは持ってきたらやっぱりしんどいわな。特に若い子、小学校中学校高校の方々がですね、それいきなりせえって言われてもせえって、まあこういうことなんです。あのこれは本当に正しい見解だと思います。でこの方があの非常によく考えてらっしゃるのは、それをそのまあ方角離れしてしまったものを、まず、そのリズミカルな今風なものでちょっと方角に慣れさせて引き戻すっていう、ここの部分がこの方あのよく分かってらっしゃるなっていうのは、和楽器鳴らせればそれでいいやんかという形で、とりあえず和楽器に触ってんから曲は何でもよろしいがな、みんな好きなもんでよろしいがなっていう風なところで、止まってないでちょっと引き戻さなあかんということもこの方よく分かってらっしゃる、お便りですね。それを方角に戻すにはっていう書かれておりますので、この辺私ちょっとググッとこう感動しましたけれども、やっぱり本来方角があるべき姿にズルズルズリーとこう引き戻していかないと、いわゆる伝統芸能、日本の国の、芸能を教育していることにはちょっとならんわけですね。あのこの方多分本能的にといいますか、感覚的にそれを感じてらっしゃるかなと思います。で、とりあえずはやっぱり洋楽に慣れてしまった日本の国民なんだから、コラボレーションからいきましょう。そして身近に感じてきて、うん、なんか和楽器もそんなに珍しく思わないし、学校でもやってるし、その辺でやってる子もおるでっていう感じで、まあ今のピアノみたいな感じですね、現代のピアノみたいな感じで、割合とこう普及してきたら、また本来の姿に徐々にですね戻していって、こういうのもあるでって感じで、まあ本来の姿を教えていこうじゃないかっていうことになるかと思うんですけれども、でまあ、そういうふうにしていったらいかがですかっていうご意見ですね。私は本当にそれはもう資源言えてみようと思います。でこれ面白いのはですね、この方おっしゃってるのは、身近になってしまったら今度はそのスーパーマーケットの中の楽器店とかで教室を開く、これは面白いアイデアですね。いけてます。スーパーマーケットの中に楽器店があるというのはちょっと私の近所ではないんで、あららちょっとびっくりしたんですけれども、例えばスーパーの中からその和楽器がチントンシャンで、こうチントンシャンでもどんどこどんでもいいんですけど鳴ってきたら絶対面白いですね。買い物に来てらっしゃる方とかにも十分こう耳に入りますし、そういうことでだんだん地域にも浸透していくかなと思いますし、学校の先生方並びに地域でいろいろイベントに携わってらっしゃる方、いいママさんのですね貴重なご意見を、ぜひご参考にしていただいて、若い 子供たちとか、あるいはもう今方角に全然携わってらっしゃらない方々もなんとなく馴染んでいけるように、徐々にじんわりとおしきせでなくこう自然に浸透させていた、していけるように工夫していただけるとありがたいです。本当にいいママさん、ありがとうございました。貴重なご意見ありがとうございます。また何か思いつかれましたら、ぜひ送ってください。お待ちしております。今日の井戸端お便りコーナーは以上です。このコーナーが授業展開など、現場の教育、あるいは予期せぬ方角な場面でお役に立てれば幸いでございます。この番組では、ここを情報交換の場として、音楽教員の方や学校関係者の方のヒント的なものが提供できればと考えております。実際に学校で感じた疑問点や困っていること、提案エピソードなどなど、危ない話題以外のものでしたらどんどん送ってください。ここで紹介させていただいたお便りに関するご意見、うちの学校ではこうしてますよという助け舟的な提案などなども歓迎です。そういうお便り交換でこの番組が盛り上がっていけばいいなと思っております。もちろん教員、学校関係者の方以外の方からのお便りもお待ちしております。よろしくお願いいたします。それと学校の音楽の授業の話だけではなく、 一般に堅苦しい、なんとなく近寄りがたいイメージが定着してしまっている方角を、方角に携わっておられない会社員の方であるとか、主婦の方であるとか、学生さん、小さいお子さんなどなどが気軽に楽しめるようにするにはどうしたらいいか、私こんなこと思いついたんですけどどうですかね、というアイデアや思いつきもお便りとして送ってください。またもっと簡単に方角に関する笑える話、失敗談なども大歓迎です。この番組で笑いを取ってやろうと思っておられる方、お便りお願いいたします。リスナーの皆様に気持ちの良い笑いを提供してください。お便りの宛先ですが、メールの場合はポストですね、 post@fm814.co.jp、 ファックスの場合は0745-33-3601、 おはがきの場合は郵便番号 636-8555、 この郵便番号だけで届きます。 FM 配報井戸端方角タイム宛てにお願いいたします。お名前とお住まいの都道府県は必ずお書きください。お名前はペンネームでも OK です。お便りお待ちしております。